毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのおすすめ。今日紹介するのは映画ロボ G。 ウォーターボーイズ、スイングガールズ、ハッピーフライトの大ヒットを手掛けました矢口忍監督の最新作です。家電メーカーの窓際社員3人が社長命令で作らされた二足歩行ロボットニュー潮風。この発表の場でありますロボット博を前になんと大破してしまいます。追い詰められた3人はその場しのぎで73歳のおじいちゃんをロボットの中に入れてなんとかその場を切り抜けようとするんですが、さあ、今回は、矢口監督と今回の映画で、主演を務められました五十嵐慎二郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはちょっと矢口監督に、お話を伺おうと思うんですが、矢口監督の映画といいますと、まあいつも題材がですね非常にユニークで、どんな中身かなといつも思うんですけれども、タイトルを聞いた時にですね、で今回はロボットですよね。
はい、
このロボット開発というのをテーマに選ばれた理由というのは何かあるんですか？
僕ですね、ロボットが大好きで、
はい、
で、まあ、でもあのアニメとか映画に登場するロボットではなくて、実際にその企業が開発したりしている二足歩行ロボットがずっと好きだったんですね。なのでいつかロボット映画を撮りたいなと思ってて、ようやく実現しました。
はあ、じゃあ長年の願いがちょっと叶ったと、
はい、
いうことですね。はい、さあ、それからあの毎回非常にあの脚本にこだわりがあることでも矢口監督は有名なんですけれども、今回脚本を書くためにいろいろこう取材といいますか、はい、されたと思うんですが、どんなところに取材に行かれたんですか？
基本はですね、各地で結構年に何回かあのロボットイベントというのが あってロボット博とかロボット展とかに、足しげく通ったり、あとはあのロボットを実際にその企業で作っている会社の方に
お
話を伺いに行ったりとか、それとあと大学ですかね、早稲田、慶応、あと阪大などが理工学部でロボットを専攻して研究してらっしゃるところもたくさんあるので、そういう本格的に作ってる研究してる場所に行ってお話を聞きました。
あの実際出てくるロボットといいますか、まあ、中には五十嵐さんが入ってるわけなんですけれども、あのロボットの作り込みも新しいような古いような微妙な感じで、はい、なかなかデザインが面白いですね。
今回デザインにとってもこだわりまして、大抵映画に出てくるロボットって CG ですごくかっこよくポーズも決まるっていうのが、まあ、定番なんですけど、
はい、
この映画ではおじいさんが中に入ってるんで、何をしてもうまく決まらないぐらいがいいと。
はい、
でその、まあデザインからすると、例えばあの頭の部分が炊飯器とか、
はい、
背中にその湯沸かし器を背負ってるとか、はい、すごく身近に誰もが目にするものからデザインを取って、まあ、あの中古感というのを目指して作りました。
ところどころちょっとね、あの錆びたりなんかしててですね、ちょっとなかなか非常に可愛らしい感じもするんですけれども、さあ、そのロボ G の、ま、中にといいますか入りました、ロボ G の主役五十嵐慎二郎さんにお話を伺いたいと思います。さあ、今回は、73歳のおじいちゃん、あの鈴木茂光役というのを務められたわけなんですけれども、これはもう皆さんご存知、ミュージシャンの、ミッキー・カーツさんなんですが、
似てるって言われて
よく言われますか？
よく言われます。
あ、ミッキーさんじゃないんですか？
五十嵐慎二郎です。
あら、そうだったんですね。
はい、
じゃあシンデレラボーイですね、今回。
シンデレラ G です。
シンデレラボーイじゃないか、 G になるわけですね。で、あの五十嵐慎二郎というお名前は、これはご本名？
全然関係ないです。
芸名？
関係ないです。
関係ない？
全く関係ないです。
全く関係ない。
はい、高校時代にちょっと俺ずっとカタカナで来ちゃったもんだから、
はい、
漢字にちょっとね、の名前が欲しくて、でまあ撮影のごく後半に監督からなんか漢字の名前ないって言われて、あ、そういえば俺若い頃五十嵐っていう空手とかやってたんで、ちょっと強そうな名前が欲しくて、
はい、
なんてのがあったんですよと、それで行きましょうってこと。
で、五十嵐慎二郎。
はい、新人でございます。
新人として改めてというところなんですか。はい、いやー、非常に面白い名前、まあ面白い名前と言いますか、硬いなんか強そうな名前ですね、本当にね。
古 古臭い名前だもんね。
いやーですね。でまた拝見してますと、私ミッキーさんずっとミュージシャンでやってこられて、あ、ごめんなさい、五十嵐さん音楽されてたんですかね昔。
音楽やってたやつ、よく似てるって、みんなによく
言われて。そうです
よね、はい、その人の言葉をちょっと、まあ、聞き伝えていいんで代弁されて、
あ、いいですよ、はい、
そうですね、まあ、よくそっくりと
知ってることは、知ってることはね、
大体
仲がいいんで
非常にこう、まあ、ハードなといいますかイメージのある方だったんですが、はい、非常にユーモラスでやんちゃな感じの五十嵐さんでしたね。
そうですか、
はいはい、非常になんかチャーミングな感じがします、
ね、最初わからないでしょ、
はあ、ですね。
あれでミッキー・カーチスさんではない人にしか見えないですからね。
そうですね、一番最初はですね、はい、まあ、そう聞いて見てたんですけど、本当こんな感じだったかなと最初ハテナマークが。
だから結構その、まあ、メイクとか髪の毛もヒゲも全部切ってもらったりとかして、いろいろ変身のために、まあ、細工もしてるんですけど、衣装も汚くしたりですけど、やっぱり演技の上でその結構歩幅とか本人が気にして、よりなんかこう朦朧した感じというのを芝居でやってくれたので、やっぱりもう五十嵐さんにしか見えないですよね。
これこのキャスティングをするときというのは探すのは大変だったんじゃないんですか。
とても大変でした、
ええ、
200人近くいろんなお年寄りに集まってもらってオーディションをしたんですけれども、はい、その時にまあ、プロはま問わず本当素人さんでもいいんで、何かこう面白い存在感のある人はいないかということで探したんですが、当日になって病欠するっていうなんかアクシデントが結構毎日のようにあってでまず俳優さんって何とかして出演したいのでやっぱり来るもんなんですが、今回ばかりはかなりいらっしゃらなかったんですね。でということはもし映画の主演に決めたとしても撮影半ばでもしもう出られないとなっちゃったら大変なことになってしまうので、やっぱり健康な人を探さなきゃいけないということで、まず第一に健康、そして、ロボットに入れるくらい痩せている、うん、そして芝居ができると、うん、そうなるとかなり絞られてしまい、で見つけるのに苦労した最後に会ったのが五十嵐さんでした。
五十嵐さんだったら、まあ、音楽もやってて体力もあるし。
そうなんです、毎年ライブも、ね、現役でされてるので全然健康面は問題ないですし、見るからにやっぱり痩せてますし
そうですね、
でいっそじゃあ最後テーマソングも歌ってみますかなんて相談もしてしまいました。
ああ、これ最後にまたお聞きしようと思ってたんですけど、最後ね歌をですね、さすが五十嵐さんやっぱ音楽を長くやってらっしゃるだけあって、
ミスターロボットね、
ね
シルバー人材センターバンドで、はい、
いつものお仲間と歌われたという感じなんですけどね。これ五十嵐さん最初にこの役の、まあ、お話が来た時は、はい、どういうふうに思われました。
いや最初は全然わからないで、ただ矢口監督が会いたいって言ってるって言われて、それで、まあ、面接ですよね言ってみれば、
はい、
で内容は全然聞いてませんから、
あ、こういう役だと知らずに行ったんですか。
全然知らないです。それで面接の最後に、まあ、ところで監督これどういう映画なのって聞いたらいや、ロボットの映画って、あ、そうですか、分かりましたって、
はい、それで決まったんですか。
そう
です。まさかそのロボットの
あんな目に遭うと思わなかった
そこで細かいね、ロボットに閉じ込めて、
はい、
もう何時間もほったらかすんですよとか、
はい、
寒いところでロケするんですよとかね、なんかクソじじい呼ばわりされて孫にも相手にされない役なんですって先に言ってしまったら、
はい、
多分逃げられてしまうと。
あ、
まずうんと言わせようで決まった後にいろいろこう内容も説明して、はい、で衣装合わせならぬ、まあ、ロボット合わせみたいなこともして、
はい、
だんだん、まあ、五十嵐さんも感づいたと思うんですけど、
はい、
もうあり地獄ですよね。
あ、
もうハマったらもうっていうかロボットに閉じ込められたら自分じゃ出られないんで
ミリ単位でもねじ止めされちゃってますからね、もう寸法も全部
ほ
う俺しか入れないという。
じゃあもう本当に五十嵐さんは
映画のまま、
はい、
まあちょっと半ば騙され気味で、
はい、
映画に撮影に入っちゃった。
ずっと騙されてました。
そのままだったんですね。
はい、でもう急に当日になって現場でこうしてくれとかああしてくれとか言うもんで、監督が。
はあ、じゃあ結構その、じゃあその場で決まっちゃう演出みたいなのもいっぱいあったんですか。
というかまあ思いつきですよね。そのロケ現場に行ってみんなでこう芝居してみないと、やっぱり何が面白いかって台本上ではわからないことも多いので、だから現場行って思いついて、あ、じゃあちょっとここでちょっとつまずいて転んでみましょうかみたいなのとか。
それも耳元でささやくの、本番前に。
本番前に。
だからスタッフも知らないで、
俺
がこけたりなんかするとすっ飛んできて、大丈夫ですかって言う、いや、これ実は芝居なんだよっていう、本当に転んでるだと思われたんです
。リアルですよね。でもね、
いや、でも本当に転んじゃったら、あのお年寄りは骨粗しょう症だったらということになっちゃうので。
今ちょっとギリギリセーフでした。
周りの人はやっぱり心配しますよね。
あの僕が見てちょっと感動と言いますか、あの五十嵐さんこんなことやるんだと思ったのが、病院のちょっとシーンがありましたですよね。
はい、
はい、僕本当にびっくりしたんですけど、
決断したところ
言っちゃった。全然何の抵抗もなく、あれはどっちが言い出したんですか。
監督に決まってるじゃん。自分から俺が出すって言わないよ。
あんなの台本ないですから。
あ、そうですか。
その当日の朝思いついて、
はい、
ちょっとお尻出したいんですけどって相談したら、
はい、
まあ、いいよと言ってくれました。
もうそこはもうすんな
り、はい、
何の抵抗もなく、
うん、まあね、
まあ、まあ役ですからね。
監督ですから。
そうですね、
言われた通りに。
はい、いやー、じゃあ結構そういう現場で作って相談しながらと言いますか、まあ半ば強制的に、
相談なんかない
し、ね、相談ないわけですね。そうやって出来上がっていったということなんですけども、ちょっとまあ九州とか特に熊本の人には嬉しいと言いますか、シーンがいくつかありまして、熊本のご当地ヒーローのグランパワー火の国というキャラクターが、
はい、
あの映画の中出てくるんですけど、はい、これはどういう経緯で。
まずそのまあ映画のストーリー上、まあ着ぐるみヒーローのシーンがまずあるわけですね、
はい、
で九州で撮影するっていうことも決まっていたので、身近にそのロケ場所だけポンと借りるんじゃなくて、やはり地域の方に出てもらったり、身近なその出演できる要素を集めたわけです。だからいませんかって聞いて回ったら、
はい、
グランパワーズ火の国というヒーローがいると聞いて、はい、じゃあまあ、実費で来てくんないかと。衣装もあるし、はいはい、アクションももうついてる、で悪役もちゃんと全部造形もできていて、
はい、
で振り付けから何からもうなんかサウンドトラックの CD まであるっていうんで、じゃあ全部そのまま出てくださいとお願いして、映画の中に登場していただきました。
あ、そうだったんですね。まあもう一つ熊本と言いますと、ロボットが、まあ、ニュー潮風がですね、
はい、
おてもやんをちょっと踊ったりとか、
はい、
まあ、これは五十嵐さんもちょっと劇中でちょっとですね、
はい、
ありましたけれども、はい、このおてもやんというのはまた何か理由があったんですか。
ですね、結構昔から知ってて、
はい、
面白いなと思ってたんですよ。普通の民謡とか日舞とかの踊りともまた違うユーモアがあって、で本来女性の踊りだし、歌自体もそうなんですけど、それをおじいちゃんとかロボットが踊るというギャップが面白いなと思って、おてもやんをちょっと今回映画の中でかなり大フィーチャーしました。
その辺五十嵐さん、おてもやん踊るってのはどうでした。
いや、もう大変ですよ、振り付け。
しかもですね、振り付けの格好でですからね、結構練習は大変だったんですか。
で練習してたらね、
ええ、
監督がふらっと来て、なんかやってんの、今日は何やってんのって分かってるくせに自分がやらせてるのにとぼけて見に来るんですよ。でそこはもうちょっと色っぽく踊ってくれとかね、
は
あ、あだこだ言うんですよ。
でだからあれなんです、はい、チェックしに来ましたよっていう目でね、
はい、
言ったらかわいそうかなと思う。
あ、そこはちょっと知らんぷりして
入ったんですけど、
ええ、
そこはもう三文役者なんで僕が、
ええ、
もう全部バレてた
さりげなくやったつもりだった
んですけど、たまたま通りがかったみたいな感じで入ってきたんです
よ。
いや完璧にこなしたつもりだったんですけどバレてました。
ああやっぱりまあその辺は分かっちゃいますよね。まあ、あの熊本の方にはちょっとそういう部分では見てあのより一層楽しめるシーンもいくつも、はい、散りばめられております。で、まあ、あの矢口監督といいますと、まあ、音楽の使い方先ほどもちょっとありましたけれども、まあ、いろんなこう印象に残る曲というのを使われております。で今回はあのスティックスのミスターロボットこれカバーされておりますが、はいはい、五十嵐さんの歌声もだから最後にちょっと聞くことができるわけなんですが、はい、
それも映画終わってからですよね。
はい、テーマソングはあらかじめ決まってたわけじゃなくて、
はい、
やってる最中に、ね、
撮影中に思いついて、はい、ミスターロボットっていう曲、はい、まあ、好きで知ってはいたんですけど、冒頭のどうもありがとうミスターロボット、
はいはい、
なぜか日本語が
そうなんですね、
最初に出てくる
んですよ ね, すね
アメリカの歌なんですけど、
はい、
でそれってなんかこの映画に合ってるんじゃないかなと思ってプロデューサーに相談していたんです。で結果的には使えるようになりましたけど途中は何度も断られて、でそれはやっぱり金銭的に折り合いがつかないっていうこと、
著作権ですね、
なるほどですね。
でですけどそのよくよく歌詞を全部見たら本当に映画とぴったりマッチして
ですよ、ね、うん、
でした。
日本製のロボットが、うん、自分の中身を知ってほしいけど知られるわけにもいかないみたいな歌詞なので、うん、だから絶対使いたいんですってわがままを言い続け ご寝読ですよね。結果的にはあの使えるようになりました。
これを歌うということになった時、五十嵐さんはもちろん音楽長くやってらっしゃいますんで、
だからまあテクノ系はやったことない、
ね、そうですよね、ああいう曲調というのはどうですか。
いや難しいですね、
うん、やっぱりロックとかロカビリーとは
全然違います、ね、っていうか生のテンポじゃないでしょ。
あってこと
も決まったテンポでもカラオケ状態ですから、はい、もうケツ引っ叩かれるみたいにどんどん歌っていかないとちょっとずらしたりとかしたらもう前に追いつかなくなっちゃうんですよね。
あなるほど、
ね、それが結構慣れてなかったんで大変だったんですけどね。
なんか最後の最後であの歌が流れてきて、しかも五十嵐さんが歌ってて、あとシルバー人材センターの皆さんとですね、非常になんか印象的で、改めてちょっとあの曲がまた僕も好きになって、
はい、だからその僕ぐらいの世代から上の人はミスターロボット知ってるんですけど、うんうんうん、その下の子たちにとっては新鮮な新曲だと思っていただけたら嬉しいですね。
でまあ帰りがけにお客さんがどうもありがとう、ミスターロボット歌いながら帰ってくれると、うん、一番嬉しいですよね。
またあの五十嵐さんのやっぱり歌い方といいますか声もインパクトがあって非常に耳に残りますね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
多分あれみんな帰り際歌いながら帰るんじゃないかなと、そんな感じがしますね。さあ、最後になりますけれどもこのロボジーを見る熊本の映画ファンの皆さんに、メッセージをお願いします。まずはじゃあ五十嵐さんから。
はい、もう今日本は大変な状況になっている中でこれだけ笑えてしかもちょっと胸キュンするところがあって、子供から年寄りまで一家全員で見て楽しめる映画ですのでぜひ皆さんお正月は映画館に足を運んでください。はい、
では続いて矢口監督。
はい、まあ、あのロボットとジジイを掛け合わせるなんてまずない映画だと思うんですがそういうその混ぜるな危険っていうぐらいちょっと遠い存在のものをかき混ぜてみたら意外とこの化学反応でなんかあのとてつもない笑いとそれだけじゃなくて感動も生むことができました。なかなかここまでおかしなでハートウォーミングな映画もないと思いますのでぜひ映画館で楽しんでください。
はい、ということで、今日は映画ロボジーの監督、山口、ごめんなさい、はい、監督、矢口忍監督と、主演の五十嵐慎二郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。